神官、契約の民の流浪士、括弧、キリスト教の起源、神官、契約の民の流浪士、括弧、キリスト教の起源の日英中三言語の PDF 版が世界66カ国の Google プレイウェブサイトで、日本語と英語の EPUB 版が13カ国の Amazon ウェブサイトでそれぞれ発売されました。お値段はいずれも4米ドル相当です。最寄りのサイトにアクセスし、お好みの通貨でご購入ください。謝辞。昨年はチグリス川とユーフラテス川河口の三日月地帯から約束の地カナンに移住した契約の民が世界各地に離散する過程で発生した教会運動からキリスト教が誕生した点に注目し、契約の民の流浪士という副題付きで聖書第6版を上司いたしましたが、その後イスラエルの12部族の中で唯一古モンゴロイドの遺伝子的特徴を備えたエフライム族とマナセ族がカナン征服のみならず、その後のキリスト教の東方伝播にも重要な役割を演じたことが明らかになったことから、今回は契約の民の流浪士をメインテーマとして第7版をお届けする次第です。第7版の造語部分の作成に際しては、日本キリスト教団池袋キリスト教会初代牧師を務めたプロテスタント系聖書解説者久保有正氏のブログから多くのヒントや啓発を受け、参考にさせていただきました。2020年12月、村上敦史。序文。チグリス川とユーフラテス川に挟まれたメソポタミアからパレスチナにかけた地域には、古くから農耕民と遊牧民が共生する都市国家が興亡してきた。大部分の都市国家の主役は農耕民だったが、遊牧民は西方のエジプトのみならず、東方のインドや中国とも交易し、異文化融合の触媒を務めてきた。これらの遊牧民には、メソポタミアやエジプトの文化的背景を有するルベン族、シメオン族、レビ族、ユダ族、ゼブルン族、イッサカル族、ダン族、ガド族、アシェル族、ナフタリ族、ヨセフ族、ベニヤミン族以外に、チベット人や日本列島の先住民、縄文人に特徴的な Y染色体で遺伝子を保持し、古モンゴロイドに属するとみられるエフライム族とマナセ族が含まれ、それぞれ異なる氏神を報じていたが、今から3000年ないし4000年前に単一の始祖アブラハムと神との契約に基づく再生一致の部族連合を組織、農耕民に代わって歴史の表舞台に登場した。契約の民の誕生である。ユダヤ教は元来排他的で内向的な宗教だったが、イスラエルの12部族が古モンゴロイドに属し、外向的かつ融和的なエフライム族とマナセ族を取り込んだことにより、ユダヤ教やキリスト教は地中海沿岸地域のみならず、中央アジアやインド、中国、さらには日本列島にまで伝播、また東方キリスト 教諸教会の原点とされる旧教がイスラム教の誕生や大乗仏教運動の起爆剤の役割を担った。こうしてユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒として生き続ける契約の民の総数は今や34億人に達するという。第4部、トマスの東方伝道。9章、トマスの北京伝道と和国の絵にし。さて、久保有正氏によると、トマスはイエスが昇天した2年後、したがって西暦35年頃、アッシリアからインドに赴いた後、チベットを経由して中国に伝道、西暦62年に現在の北京に至り、教会、改宗も組織したらしい。それにしてもトマスはなぜ五感の帝都洛陽や長安ではなく、経験と呼ばれた北辺の地方都市に赴いたのだろうか。パウロにしろ、ヨハネにしろ、当時の使徒たちは皆、ユダヤ人コミュニティがすでに存在した地域に伝道しており、おそらく当時の北京にもユダヤ人コミュニティが存在していたものとみられる。そういえば、中国河南省東部の開放市で発見された重建精神時期には、秦の王浑将軍が魏の王と大領、現在の河南省開放を陥落させた紀元前231年に、同市に最初のユダヤ人コミュニティが形成されたと記されているという。そのほぼ10年後の紀元前226年に王浑将軍は燕の王と慶城、北京を陥落させ、紀元前222年に燕を滅ぼした。秦の母体とみられる羌族は文字通り、羊を放牧する遊牧民で、イスラエルの失われた十部族の帰還援助組織、アミシャーブによれば典型的なマナセ族の末裔という。このため王浑将軍には直属のユダヤ人傭兵部隊が存在し、同将軍が転戦した地域にはこうした傭兵部隊の家族のコミュニティが形成されたのではなかろうか。ちなみに、春秋戦国時代から秦漢時代に書かれた中国最古の地理書、山外教には、外国は燕の南、和の北にあり、和は燕に属す、と記されている。これが中国の書籍に和が登場する最初の例とされる。どうやら春秋戦国時代から秦漢時代にかけて和は燕の一部とみなされていたようだ。だとすれば、トマスが燕の故都慶城を訪れた当時、同地のユダヤ人コミュニティは、新林の御事がエフライム族の協力のもとに近畿地方に建てた大和国や、王神天皇の時代に日本に帰化したマナセ族の末裔の旗氏と密接な関係を保持していた可能性がありそうだ。エフライムとマナセが皇室の朝鮮ルーツを媒介。日本書紀と古事記の記述は、皇室が新羅と百済双方の血縁を有することを暗示しているが、イスラエルの失われた十部族の中のエフライム族とマナセ族がどうやらその媒介を務めたようだ。最初に降臨した新羅林の御事が近畿地方に王権を樹立した際、天孫族の証としてヤーウェの民を意味するアラム語ヤーウマトにちなんで自らをヤマト王権と称したことから、縄文人を含む日本列島居住者がヤマト族を自称するようになり、 その後誕生した邪馬台国の国号にもなった。北九州の筑紫地方を地盤とした朝鮮系豪族、かっこ岩井家の統制将軍神武天皇は、近畿地方を制圧した際、大和王権の名称を引き継ぐとともに、自らをサマリアの王、ヤハウェのエフライム族の高尚な創設者を意味する、カム・ヤマト・ユアレヒコの御事、カム・ヤマト・エフライム・テコ・シュメロン・マクトと称した。このことから、ニギ・ハヤヒの御事は、エフライム系ユダヤ人の協力のもとに、大和王権を樹立し、神武天皇もその伝統を引き継いだことが伺える。一方、神武天皇の兄の稲井の命に率いられる北九州の豪族は、その後朝鮮半島に新羅を建国したらしい。しかし、邪馬台国も大和王権もしばしば新羅に出兵し、百済寄りの外交姿勢を保った。応神天皇の時代にも二度出兵し、新羅の妨害を退け、秦の始皇帝、括弧 BC259 年から BC210 年、三世の孫で、畑氏の祖先とされる湯月の君が120件の民を率いて日本に帰化するのを助けた。イスラエルの調査機関アミシャーブによれば、畑氏はマナセ族の末裔らしい。仮に本朝後院将軍族の記述が正しいとすれば、携帯天皇直系の現皇室もマナセ族の末裔ということになりそうだ。